年越しまで
5、4、3、2、1、
ハッピーニューイヤー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
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 はい、始まりました、ホラボード。今回は年明け一発目でございます。ホラボード振り返り大反省会スペシャル前編、よいしょ。はい、今回お送りしますパーソナリティは私モミ、そして
ルシです。
萩野です。
あら、萩野さん、
こんにちは。
こんにちは。いいですね。あ、今回ね、うちに泊まりに来て年末年始みんなで遊ぶということで楽しく過ごしております。ボドカツ、幹部の
幹部、
しかもね、はい、最近テリファーが、
テリファーまたやってるね、映画の、
映画テリファーの吹き替えやってるんですよ。
すごい。
スプラッタが大丈夫な人はよかったら見てね、
そうですね、今めちゃめちゃ人気ですからね、まあ、そんな有名声優の萩野智子さん。
怖い怖い。
そしてさらにこの方、
はい、お邪魔してます、ボードゲーマーの新井です。
あ、新井さん、わざわざ来ていただきまして、
はい、
初めてじゃないですか。
はい、もみさんちに
来て、
やったー、どうです、ずっと来たかったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、いや、めちゃめちゃ綺麗で、天井も高いし、
仏棚もね、登って写真撮ったりとか、そんな感じで、まあ来たかやりましたなんつって言って、
はい、本当に、
まあ大晦日を過ぎてね、さっきもカウントダウンですよ、
はい、
冒頭ありましたわ、
ね、
もう今が2025年、
あら、
ね、
年明け一発目といえばホラボドは必ずこの回なんですよ、
はい、
去年2024年を振り返って、うん、業界内であった出来事とか、もしくはホラボドに出ていただいている酢豚さんとかイカさんとか田辺くんとか彼らの本当良くなかった点を私の観点からスコスコに言おうという、そういうとてつもなく正月に合わない回なんですけど、
はい、でももみさん、その主要メンバーが今日、
そうなんですよ。
いないですか。
いや、いつもだったらね、イカさんも酢豚くんもカブラギピーくんも田辺くんもいたりするんですけど、
はい、
これどうしたんかっていうと、なんと、インフルで。
まあ、
いたしかた
ない。流行ってますからね。
流行ってますからね。
これがね、エピソード話すとですね、ハタさんがですね、そう、クレイブラッド社長のハタさんが、インフルエンザにかかったと。
あら、まあ。
で、そしたら、イカさんが、俺も体調悪いかもしれんって言い出した
の。あれ、
だから年末年始遊べんかもって言い出したんですよ。
あら、
でもびっくりして、いや、だってもうお店も予約したし、
うん、
ご飯どころいっぱい、
うん、
でこっちも準備してね、掃除もしてたのに、
うん、
無理かもって言って、うん、でまあでも仕方ないわと、ちょっとこれは酢豚くんと共にね、うん、まあちょっと寂しいけど二人メインで年越しするかみたいな話になってたら、イカさんが、
はい、
うん、今から行けるわって言い出したんですよ。
あら、
体調良くなったわっつって。
やったじゃん。
ああ、そうなんですねって、うん、まあ、ここが合うね、私と酢豚くんの良くなかったですね。本当にもう行けるわって思っちゃって、で、イカさんが合流して、
はい、
で一緒に食事とかしたんですよ、
はい、
そしたら、まあ、イカさんは結局もみさん家にはさすがにね、いくら体調良くなってもまだ病み上がりで体力ない、自信がないって言うから、じゃあ今回泊まりはやめましょうと、
はい、
じゃあ酢豚くんだけ、じゃあうちに泊まりに来ますってなったら、酢豚くんがちょっと俺体調悪いかもしれない、
あれ
酢豚、
そうなんですよ。で、酢豚くんね、イカさんの隣でラーメン食ってたんですよね。
おい、おい、酢豚。
ほんまに。
濃厚接触者。
いや、濃厚接、まあコロナとかじゃないですけど、しかもイカさんももう大丈夫って言ってたんで、はい、それで酢豚くんが、どうしようっつって、
はい、
で、今、実はね、あの、もみさん家ですよ、ここは。もみさん家で収録してるわけですけど、はい、酢豚くんもね、いるんですよ。
お、
あら。
隣の部屋に。
隣の部屋に。
隔離ということで、坪田くんに出ていただきましょう。どうぞ。
出してよ、こっから出してよ、
こっから出してよって言って。
こっから出してよ、ドンドンドン。ドンドンドンドン。
出してよ。
そうなんです。これね、悲しいことにですね、実はここに一緒にいてほしいんですけど、
はい、
まあ、私たちが万が一ね、万が一なんかあったら困りますから。
はい、
なので、彼は別の部屋からズームで、ズームで今ね、参加してるんですよ。
我々から酢豚は見えてるけど。
まあ、なので酢豚くんにはですね、
はい、
ところどころで話振りますんで、
はい。
それをうまくね、コメント返していただけたらなと思います。
かしこまりました。
やったぜー。ということで、基本でね、私と、ルーシー、萩野、新井の4人で進めていきます。というね、ことで、いや、じゃあこっから業界の話、振り返っていくのかと、うん、っていうとこなんですが、まあこれね、やったことあるルーシーさんなら分かってると思うんですけど、コメントしづらいでしょ。
そして、めちゃくちゃ切られています。
そうなんですよね。収録して後で配信聞いたら、だいたいルーシー喋ってない
です
よね。
そうなんです。
だいたい喋ってない
よ
ね。
あれ？これはね、あれなんですよ。ほんとルーシーさんの悪い癖で、お酒飲んで収録に参加すると、ほんま嫌なとこで嫌なコメントめっちゃ入れてくるんですよ。
もうそれはルーシーがギャン。
もう次の話題行くよって顔みんなしてるのに、いやーそれねっつってすげえやんだ。もう基本仕方ないんですよ。なんですけど、まずぶっちゃけねコメントしづらいと思う。
はい。
だってスゴロク屋さんであったあの事件とか、
はい、
まだミステリー界隈であったあの事件とかね、私たちでそんなに荷が重いじゃないですか。ということで、そちらの業界内出来事に関しましては別の日に、
うん、
後日、まあ、イカさんとかタラベさんとか酢豚さんに出ていただく別収録でねまた配信しますので、ここからはですね、まあ、いつもの後半部分にあたるそのメンバーの良くなかった点を反省していくあのコーナーだけ、
はい、
というわけで今回は前編欠席裁判スペシャルなんですよ。はい、ここにいない人たちを今からボロクソに言いますね、私が。
かわいそう。
それを君たちがうまくフォローするという大喜利です。
頑張ります。
フォロー大喜利です。なので、酢豚くんのこと今からなんか悪いこと言っても、酢豚くんに答えさせませんので。振らない限り彼は、ズームで返してこないんで、はい。そういうところでね、うまくやれたらなと思います。はい。はい、では、まずね、語りたいことに関しては、まあ、自分から、はい。もみさんのこの1年あった出来事、
はい、
はい。
っていうのを語りたいんですけれども、もみさんね、ほんとこのね、1年いろいろあったんですよ。
何があった
？2024年。
うん、
まあ言えないことも言えることもあるんですけど、一番しょうもないことから言っていいですか？
はい。
はい、
ストプレをやりました。
は？
ストーリープレイング。
ああ、うん、マダミスのストーリープレイングね。
そうです。
ああ、理解理解。
まあ皆さんもやられた方多いと思いますよ。
やったやった。
そのストーリープレイングを初めてやって、ね、今ね、マダミステリーから系譜としては、ストーリープレイングも流行らせていこうみたいな、まあそういった界隈の動きもあったんですけど、
ね、
まあ実際やらせていただきまして、で、3作品かな、
うん、
やりましたね。
結構やったじゃん。
結構やりました。皆さんが知ってるような作品、まあどれやったか言っちゃうとね、角が立っちゃうので、あれなんですけど、うん、その作品がね、ことごとく自分に合わなくて。
あら、まあ残念ね。
やったことあります？ルーシーさん。
私はないです。
あら、新井さんやりました？
僕もないんですよ。
嘘でしょ？
あら、意外ですね。ボードゲーマーとしてはやっといてほしいですけど、
ね、
まあ、マーダーミステリーブースとかね、ゲームマー会場においても、うん、もう一緒に販売されてたりとかするんですけど、うんうんうん、もうダメだったんですよ。別にこれ、ストーリープレイングが良くないよっていう話じゃなくて、うん、ストーリープレイングという、やっぱコンテンツの相性が、マーダーミステリーよりも強く出るものなんだなと、
そうね、
身をもって。
あるね。なんか私も一回やったことあるんですけど、
はい、
どっちかっていうとキャラクターなりきり系に、
あ、そうね、完全ロールプレイに近い、
そうそうそう、で台本も突然差し込まれるし、なんか分岐によってまた台本も違うしみたいな感じで、基本読み合わせだから、
うんうん、
キャラクターとしてやってて楽しいみたいな人じゃないときついかもしれないね。
いや、そうですね、うん、ちょっとまあそこはやっぱ同じようにミステリーを解くつもりでとかそういうんじゃない、う
ん、ちょっと違った
し、まあ、完全協力とか、うん、まあ、いろんな仕掛けがあったりとかするんですけど、うん、結構作者のエゴとか、
うん、
やりたいことみたいなのが凝縮して入ってるので、
ね、う
ん、そこについていけない自分がいて、
うんうん、
いやー、なんかこの1年自分だけ置いてけぼり食らってるような気がしてね、なかなか感慨深かったですね。
ちなみに深く聞いちゃって大丈夫ですか？
はい。
マーダーミステリーと、
うん、
ストーリープレイングと、
うん、
TRPG って、
うん、
やっぱそれぞれなんか違うんですか？
まあもうそれぞれ全然違いますよ。
で、やっぱりもみさんは、その中で、マダミステリーが一番。
まあマダミステリーってやっぱゲーム、
はい、
としての体裁がもう地盤にあるじゃないですか。
うんうん
うん、まあ、それが私の求めるアナログゲームなんですけど、うん、ストーリープレイングっていうのはもう本当に没入、そこに入って自分がそれ自身になって、どういう風に思ったか。 考えたかの方をフィーチャーしてるので、うん、なかなかそれはね、やっぱゲームとして勝った、負けたとか、そういうところじゃないですよ。うん、どう感じましたっていう哲学的な内容のものに私はちょうど3作品とも触れちゃった、という感じなんですけど、酢豚さんはどうですかね、遊びました？
まあそうですね、仕事柄、やっぱストーリープレイングにちょっと触れる機会が多くなってきて、まあ、なんていうかな、ストプレでも、まあ、どこからどこまでをストプレっていうのかわかんないんですけど、僕もやっぱり物語重視みたいな読み合わせばっかりなやつは個人的には苦手で、やっぱりゲームであってほしいなっていうのがやっぱ根本にあるんですよね。あと、その、ゲーム的なシステムと、そのプレイヤーの思想というか、キャラクターの行動がマッチして、その結果物語が左右されるみたいな方がやっぱ好きかな。ただただ選択するだけじゃなくって。
ありますよね。どうしてもゲーム遊ぼうねみたいなところでやろうってなった時に、結局最終的にどう感じたっていう方向に持っていくってなると、よっぽどこう気が合うメンツとか、やっぱハードル上がっちゃう、かなと。いや、これわかんないですよ。ほんとあまた遊んでる木更木さんが言うには、もみさんに会うやつもきっとあるから今度紹介するよみたいにも言ってくれたんですけど、まあちょっと自分はね、マダーミステリーの方が好きだなという気持ちが今強い、そんな25年頭です。
はい、
はい、またちょっと機会があったらね、新井さんにもルーシーさんにも、うん、まあ、そういったストーリープレイングやってみてもらいたいなとは思います、うん、
やってみたい。
はい、というところですが、まあどんどん行きましょう。
はい、
はい、私もみの出来事として、続いてはとうとうホラボドに映画の PR 案件が来ました。はい、
おめでとう。
すごい、
はい、PR 案件といえば、インフルエンサーの YouTuber がやります広告、映画の先んじての PR 活動という反則的なものなんですけれども、それがね、ホラボドにもやってきまして。
やったじゃん。
ということは、ついにもみさんもホラボドで飯が食える？
いや、そういった内容のものとはまた違うんですよね。
違う
んだ。はい、その、いくらいくらの契約でとか、そういうことじゃないんですよ。
あらな、
うん。自分はだって別にこれで飯食ってるわけじゃないから、あくまで趣味だし、なんだったらね、お仕事にそれがバレちゃうと、下手するとマジでクビになっちゃうんで。
ぷわ
ぷわ、え、そうですね。ぷわですよね。なんですけど、まあ、今回ね、そういったお話いただけたのが、映画、タイムマシンガール。
ああ。
え、知ってる？
いや、はい、というかなんか、書いてましたよね。
はい、X でね、感想を述べさせていただきました。まあまあ、それぐらいの程度のものなので、まあ、PR 案件として、それはカウントするのかっていうと、まあ、ちょっと曖昧なところなんですけど、とはいえ、まあ、ホラボドさんにぜひにという話でいただきましたんで、そちらの試写、はい、オンライン試写会に参加させていただきまして、
今、試写もオンラインなのか。
そうなんです。で、そこから、まあ、感想をツイートを広げていくというものでしたね。まあ、すでにね、X の方でポストしてますから、そちら見ていただけたらいいんですけれども、まあ、タイムマシンガールという、ざっくり話すと、タイムマシンになってしまった女性の話です。
なってしまった。
そうなんですよ。タイムマシンに乗れるようになったでも、タイムスリップできるようになったでもなくて、タイムマシンになってしまった OL の話。
OL なんだ、しかも。
そうなんです。突如ね、なってしまって、誰かにバッて驚かされると、そのびっくりした拍子で、何分か戻っちゃうんですよ。
タイムマシンに。
で、びっくりさせた人も一緒に戻っちゃうんですよ。だからまさにタイムマシンガール。
なるほど、なるほど。
せっかくさっき片思いの人といい感じになってたのに、それもうなかったことになっちゃったりとか、もう驚くことで発動しちゃうから、ゴキブリだとか言われた瞬間に、はぁって戻っちゃうんで、はちゃめちゃになっていく SF ドタバタコメディなんですよ。
へぇ、面白そう。
はい。決してなんか残酷なとか、宇宙を巻き込んでどうのこうのみたいな、そういったところをスペクタクルというよりは、その日常ほのぼの系、はい、どうやってこの体質を直していこうかなって OL ながらに考えていくというものですね。はい、今年の1月25日から公開予定の、まあ、邦画でございますので、そちら見ていただきたいなというところですね。
はい、
で、やっぱホラボドとしてはね、そういった案件来てね、もう本当嬉しいなと思って。
はい、
で、これちょっとピー入れるんですけど、
はい、
出演者の中に、元アークライトの、くんが出てる。
あ、
そうなんだ。
俳優さん
いや、その友情出演的なことらしいんですよ、監督の。でもあまりにもそのインパクトは強すぎたんで、はい、私それね、ポストしたんですよ。
うん、
はっ出演してるみたいな、はい。この映画すごいぞみたいな。まあ、それも PR になるかなと思ったら、がっつり公式に怒られましたね。
なんで怒られたの？
いや、まだオープンしてない情報。いや、もう本当にモブ中のモブとして出てるところか、なんだったら通行人なんで、それぐらいは自分もまあいいんちゃうかなと思っちゃったんですけど、いや、やっぱこういう案件初めてだったから、
はい、
というね、まあそういったトラブルもありつつ、
ブルブル、
はい、まあ今後もそういった案件がご縁があれば面白いかなと思っております。
ね、
ほらほど大きくなってきました ね、
はい、ね、
まあ、そんなところでね、大きくなってきたといえば、ホゲラジで、
ホゲラジ、
はい、ホッとするゲームラジオ、まあ、ホッサンがねやられていらっしゃいますポッドキャストですよ、
うん、
はい、そちらでですね、なんとホラボドの好きな回を語る回っていう、
あったね、
はい、そちらが配信されまして、
ね、配信されてた、
びっくりしましたね、あ、こんなことあるんやなと、
うん、
まさかホラボドもね550回もやれば、
うん、
もうファンも増えて、
うん、
むしろホラボドを語る配信なんかもあって
愛されてる、
まあ、その中でね、我らがカブラギ P さんが自分がゲイであることを発表したホラボドの回の話とか、池田哲也さんが出てくれた回の話とか、もういろんな自分が好きな回を語ってくださって、ホッさんが、いやー、こんな風にファンが増えて嬉しい限りですよ、ルーシーさんね。
そうですね、
やっぱホラボドメンバーとしてはね、
まあでも私はずっと視聴者のつもりでここにいるんで、
いやいや、もうあなたホラボドメンバーだ。
いや、でもノスモスさんとルーシーは、
うん、
メンバーというにはちょっとおこがましい。
あ、そうですか、
はい、
やっぱあれですか、 TOKIO の山口メンバーのごとく、
え、
そこに入っちゃうと良くないみたいなことですか、
うん、まあ、
脱退しといた方がこの後のためにも、
そうかもしれない、
ありえるからね、あ、なるほど、
意見があるの。
いや、でもホッさんもね、ありがとうございます。
はい、
リクさんもね、今後もよろしくお願いしますということですね、はい、ではどんどん行きましょう。まあ、ここまではね、まあまあまあ、まだ自分のもみさんの出来事としても、
うん、
まだ大丈夫な話でした、なんですけど、ここからね、いや、結構この1年で辛かった話なんですけど、
はい、
あの、人の恋愛ごとのごたごたに巻き込まれて
そうね、あったね、そんなこともね、
はい、
もう大変でしたね、
ひどい目に遭いましたね、
大変だったね、
まあ、萩野さんはよくご存知でしょうけど、
そうだね、結構
ね、まあこれもね、まあ P ちょっと入っちゃいますけど、あの、何の件かって言ったら、あのの件ですね。
これそっちも P よ、これ
彼らがもうほんまに変な別れ方しやがってね、
すごい可愛いか笑い
もうここでしか話せないで言いますけど、私ね、一昨年のタイミングからね分かってたんですよ、
早かったね。
そうなんですよ、向こうの浮気ね、一昨年から知ってたんですよ。
私はさ、なんとなく見ててさ、近しいなとは思ってたけど、
そうじゃないんですよ。
だってさ、いないのに一緒にいる。
名前できるだけ削って。編集めんどくさいから。
ごめんごめん。おやられって思ってたよ。
な、そうなんですね。まあそういうの私はね、あの、千里眼というかね。
美観、
もう、みんなが見てないようなところもずっと見てるんですよ。もみは見た。
もみは見た。
ね、なってる状態だったんで、うんうん、まあなんか悪いこと起こらなきゃいいなと思ったら、まあそういうのが発展しちゃって、まあ結果、周りを巻き込んでね、もうとんでもないことなんで。今までこそちょっと落ち着いたかなと思ってますけど。いやいや、そんなリスナーからしたらね、そんな知らんがなと、そんな他の人やってやな、そんな若い人らでなんか恋愛してるところでいろいろ相談受けたりとかあるやろみたいな、ちゃんともみさんもわざわざね、新宿に呼び出しとかくらったりね、
かわいそう、
そうですよ、
結構な距離よ、
結構な距離かけてね、ちょっと明日空いてるみたいな、ね、話聞いてほしいみたいなんで呼ばれて行ってね、ほんで行ったら、あの、僕もおりました、んでもみさんとに聞くけど、あれは本当はどういうことになってるか知ってるっつって、で私ね、それ聞かれた時に、いや、まだ言わんぞと、
うん、
知ってるけどその真相は、
うん、
ね、だって、うん、来て早々に言って愚かじゃないですか、
そうね、
人に何かを聞きたい場合は自分も何か情報を与えないといけない、これギブアンドテイクですから、
お、
はい、うん、だから、うん、まあまあちょっとずつちょっとずつ話そうかなと思ったら、うん、 君がですね、うん、もうすぐブロッて行っちゃったんですよ。サイゼリアのど真ん中で。
サイゼリアだったんや。
ペロッて、あれこういうことだよみたいなことで言ったら、あの、うん、その呼び出した側がね、
うん、あ、
帰ってよしって言われたんですよ。
呼び出した日本で帰ってよし。ひど。
びっくりしましたね。
お前やな。
それぐらいね、本当にいろいろと話聞いたり、双方の間に入らされたり、まあ大変でしたけど、いや、すごかったんです、これが。
そうだね、なんか大変そうだったよ。
まあまあ、それもね、まあ一種の思い出、まあ41で食らいたくないんですけど、まあいい思い出としてね。でね、酢豚くん。
はい。
ここで。
この件でちょっとついでに話したいんですけど、
どうぞ。
身の回りの人がとにかくこの1年恋人ができまくったんですよ。
うん、
これがね、過去1ぐらいみんなくっつきまくりまして、
へ
え。界隈で言うと9組。
それはすごいな。
9組ですよ。でその中にね、まあ、これもまた P 入るんですけど、さんも入ってる。
まあ本人がね、結構言ってますからね。
そうなんですよ。
嬉しそうに、
ね。彼女にとうとうね、彼氏ができまして。
めでたいね。
めでたいですね。で、
これはね、非常に喜ばしいことなんですけど、あの、うん、その子の解体新書がこのせいでオクラになりそうなん
です。せっかく撮ったのに。
聞かれてもいいでしょうにね、うん。
いや、もうその子の過去の好きになった人の話とか、初めてキスした男の子の名前とかいろいろ入ってるんですよ。
超笑ってる。
まあ界隈が活発なことはいいことなんじゃないですか。
ちょっとじゃあ福田君も何かあったんですか。
僕は去年はいっぱいドールのコスプレ衣装を買ったっていうことぐらい。
あ、なるほどね。ああ。ドールのコスプレ衣装はまあ一般のカップルができたのと同じぐらいの価値があるということですね。
そうですね。しかも金で無限に選択肢増やせるんで。
あー、ミラクルだな。
ミラクルなんですよ。いい感じです。
こちらからは以上です、みたいな。なるほど。まあでもね、ルーシーさん、
はい、
もう私たちのね、ゲーム買い回りもすごかったじゃないですか。
いやいや、この話誰が聞いても喜ぶんですか。
まさかこのちっちゃいコンパクトなモミさんとこのゲーム会だけでも5組できてて。
まあ確かにモミさんのこの会で今年はすごい大きな変化だなと思いましたし、
はい、
なんだったらこの年末会、
うん、
めちゃくちゃ人が減った。
ああ、そう。これはね、やっぱみんなカップルとかね、結婚とかしたからね、もうもみさんちの正月とか来たくないんですよ。もう二人で過ごしたいんですよ。
寂しいなぁ。
寂しいでしょ。いや、もう本当だって倍ぐらいいますからね、いつもだったらね。
そうね。
大丈夫、別れるから。いつものことですよ。いや、でもこんななんか他人事みたいに言ってますルーシーさんですけど、ルーシーさんもね、とうとう彼女ができまして、この1年で
一応ほぼイマジナリーみたいな感じです。
そうなんですよ。先日言われた向こうからのお願いなんでしたっけ。
ああ、貸してた漫画を返してくれって言われ
た。いや、もうそれは完全に
このまま消滅するんですかね。
会ってないんでしょ最近。
最近、いや、でもこの間一緒にカフェに行って。
あ、よかった、
はい、
で漫画返して、
漫画返して、
うん、
うん、じゃっつって。
いや、もうだから帰
ってよしって言われた。
いや、だから、いやいや、それは別れようの挨拶。
そうな、そうか。
いやー、これは厳しいですね。ちょっとルーシーさんもね、うん、年末年始遊びに来ないかなって思ってましたけど、どうやら今後もお世話になるということで、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。むしろね、というね、風にもう皆さんが、まあ、浮いた話もあったなという、まあ、いいことですけれどもね、
はい、
まあ、その反面ごたごたとか相談とかいろいろ来たっていう、まあ、まあ、そうやってでも求められてるのは花ですけどね。
せやな。
もみさん聞いてよみたいな言われるうちは、
うん、
もう誰も言わなくなりますから本来。あの人に相談しても何も得られるものないみたいな、そういった意味ではありがたい。はい、いろいろありましたね。はい、まあそんな駆け足でやってきましたけど、もうすでにね、37分撮ってますから。
いや、
さらに巻きでいきたいなと思いますけれども、まあここからね、
うん、
もみさんではなく、
はい、
いつものメンバーに的を絞って、
うん、
はい、この1年の反省していただきたい点、
うん、
伝えていきますから、
はい。
本人いないのに。
そう、これが欠席裁判ですよ。
そうよ、いないから裁判されるのよ。
は
い、
なるほど。
そうなんです。じゃあまずはね、これはもう、田辺くん。
お、
はい、
はい。
まあ、ボドカツ幹部ね。
幹部。
萩野の旧友であります、声優の田辺康彦ですよ。
僕もお世話になってますよ。
そうですよ。後ろ向きラジオにもね、出ていただいて。
そうね、後ろ向きだからね。
そう、イカさんと共にね、いろいろ語ってもらってますよ。もう、怒り方が最近ね、強くなりすぎてね。 骨飛び出してましたよ、この前。わかります？あの、2号機のニードルが出てくる部分ですよ、
あれ。ありますね。
シュッ、プシューンってなって、量産機ザーンってザーン。
あ、ここから。
そんな田辺さんが欠席しておりますが、
は
い。まずね、言いたい。ほんと、田辺くんきっと聞いてくれてるでしょ。
聞いてるよ。
今回来れない理由がね、はい、もう、あの、彼女と同棲するからいかんって言い出した。
あら。
あら。
あら、これ良くないですよ。これ、もみさんより。ねえ、彼女の方を取って、もう、あ、なんだったら、私の方が絶対田辺さんのおちんちん見てますからね。
言い方。
何回も一緒にお風呂入って。
なんだろう、ね、
洗ってあげてるのにさ。
本当に
怖い怖い怖い。
で、来ないって、うん。まあでも、彼女も一緒に来たらいいって誘ったら、まあ本当のところは、お金がないと、う
ん。いや、あのね、この辺があったけど、俺も行きたかったんだけどな、金がないって言ってた。
田辺さんはね、お金ないのに、ゲームマーケットでゲーム買いすぎ、これまず反省で。
間違いなくそれよ。
そのお金を彼女に使ってあげてください。もしくは貯蓄に回す。もう41、42なんだから。
そう。うん、でもね、田辺に貯蓄という言葉はない。
いや、言い切るな。まあでもそうかもね。
何より役所なんてね、金はたまらんのよ。
まあよく言いますからね。はい。
全然無理。
ということで、まあちょっと引っ越しもあったんで、お金がないから、ちょっともみさんち今回はごめんね、みたいなことなんでね、私も優しくしてあげたいとこですけど、やっぱここでバッシングしたいな。田辺くんにね、一つ、はい、まあさらにね、言いたいこと、これ反省点というか、はい、なんかもうほんま年穴というかね、あの、田辺が赤羽駅でひったくりに会う。
なんかうっすら聞いたな。
赤羽駅、東京のね、はい、で、なんか知らない外国人にカバンを盗まれたらしい。
外国人に
やばいでしょ。
やばいですね。
ちょっと置いた好きらしいですよ。
あ、置いといたんですか。
いや、置いたっていうか、そのなんか荷物を取り出すためか、バーみたいなんでダッシュで
走ってた。
んで追いかけましたよ、田辺
も。
ジェットアロンバリの待てーっつって、けど、うん、ダメだったらしいです。
ダメだった
ん
だ。
まあ、これはもちろんね、犯罪としてはね、向こうが悪いですけど、うん、とはいえやっぱほら、東京って油断も隙もないから。
そんな治安悪かったでしたっけ？
いや、赤羽ってすぐ埼玉だからさ。
いやいやいや、埼玉、埼玉、埼玉、
埼玉、
埼玉、埼玉、
今埼玉は本当にクルド人とか中国人
いや、めちゃめちゃちゃんと、萩野くん、めちゃめちゃちゃんと言うやん。まあ確かに今、日本国内でもね、問題になりがちですよ。その人種が悪いとかじゃなくてね、はい、傾向としてそういった方もいらっしゃるのが今外国人問題ですから、ちょっとこれはね注意が必要なんで、もうまずあとね、うん、鍛えておいてもらわないと、うん、追いかけてちょっと追いついたところで勝てるかな。
いや、ちょっと無理、
逆に危ないか。だからやっぱカバンから目を離さないこと大事ね。
そうね、
うん、それは仕方ないわ。はい。というのがね、25年からは、そういうところをちょっと気をつけながら。
そうね。
まあ特にね、今、引っ越し先もそんな治安がいいわけじゃないらしいのでね。はい。気をつけないといけないですよ。いつ、いつ殺されるか、本当怖いですよね。嫌ですよ、ホラボドでそういう追悼番組やるの。
嫌だよ、
ね。イカさんと一緒にね、田辺が、みたいな。やりたくないですから。はい。気をつけていただきたいなと。ね、リスナーの皆さんもね、今一度気を引き締めていただけたらね、日本国内全体がね、ちょっと治安悪化みたいな話ありますからね。はい。というところです。では続いて。
うん、
続いてはね、カブラギくん。
おぉ。
カブラギ P くん。
はい。
はい。何ですか、番組名。
ボドゲ仕掛けのオレンジ。
はい。まあ、もともとルーシーさんとカブラギ P くんがやってた、ポッドキャスト。
はい。
ね。で、それがもうなくなっちゃって。
なくなってないです。
うん、もう休止して4年後、5年か。5年になりますし。
ますね。
です。まあ、そんなカブラギさんもね、毎年だったらここに来てますけど。
はい、確かに来てない。
はい。今回来てない。まあ、これね、あの、カブラギくんがね、まあ、反省点というか、
はい。
あの、食買いすぎです。めちゃめちゃプライベートな話して申し訳ないですけど、
はい、
食変えすぎ、もともとイエローサブマリーですよ、
はい、
カブラギ P さんは、ね、ホラボドに初めて出ていただいたタイミングが、もうイエローサブマリンのもうボードゲーム担当といえばカブラギ P なんですよ。
懐かしいな。
しかもなんかテレビでね、抜かれた時は店長って出ちゃってましたからね。まあ、実際店長じゃないですけどね。で、そんなイエローサブマリンから、その一回アークライと言って、
はい、
で、カリアさんの元で世話になってたくせにね、うん、もうああだこうだでいなくなって、
うん、
で、その後、あの、ゲイバーですよ。
ゲイバー、
そうね、新宿三丁目ですか、
はい、
で、働いて、これはね、長かった。
モテにモテた。
モテにモテてなんか、うん、すこぶる楽しかったらしくて、チェフレもできた言うて、なんか自慢されてね、どんな気持ちで、どんな気持ちでこっちは受け止めればええねんと。しかも一緒にラーメン食ってる時に、こと細かに言ってくるんですよ、横から。もみさん、あの、後ろからこうでみたいな。いいんだから、ラーメンの味しなくなりましたから。まあでもそういう、ゲイが悪いとかってそういうことじゃないんですよ。あくまで、男の友達だった人が、そのゲイをカミングアウトした挙句に、そんな性的な話されても、こっちは友人として受け止める準備はできてないっていう話をしてるわけであって、そういった属性の方が悪いとか、そういう話はしてないんですけど、そのね、カブラギ P さんがその、ま、ゲイバーも辞め張りまして。
はい。
で、結果、あの、ブックオフに行かれたんですよ。で、ブックオフもね、今ゲームマーケット出店してね、はいはい、もう精力的にボードゲーム業界活動してますけれども、うん、もうそのブックオフも辞めました。そうなんですよ。
早いな。
秋葉原の駿河屋で働いてます。
でもいっぱい店舗があるな。
そうなんですよ。でも、あんなもともと働いてた場所のすぐ近くの別の店で、ようやるわ、ほんま。
すごいわ、ほんまや。
いや、まあ本人が楽しそうだったらいいんですけど、結構ね、こう、やっぱルーシーさんからしたら知ってますよね。
はい。
冠城 P 君、中学校から知らんでしょ？
あ、そうです。
もう彼の昨日、変わりようとかね、うん、そのアップダウンというか、
まあすごいですからね、昨日と今日で言ってること違ったりしますからね。
そうなんですよ。これちょっとイカさんともちょっと似てるんですけど、はい、不意にテンションめっちゃ下がるでしょ。
はい、
あんで聞いたら薬切れた言うてね、突っ込めないっつのなんでだよっていう感じでもないじゃないですか。まあまあ そんなこんなもね楽しめる中ということですが、まあ今回ね年末年始カブラギピー君がここに来れなかったのはちょっとその仕事が、まあ、ついたばかりということなんで、まあ、大忙し、まあ、休みたいですとは言えなかったということで、まあ、残念ながら、はい、来れなかったということですよ。
はい。
ぜひね、2025年は、仕事を頑張っていただきまして、
うん、
はい、継続してね、まあ、どんどんとキャリアアップ、自分の能力を上げていって、最終的にはボードゲーム業界をまた担う存在になってほしいなと、私は思っておりますよ。
はい。
はい。じゃ続きまして。
はい。
次ね、やっぱ、これは、イカさんですか？
イカ、ニキ。
イカさんの反省していただきたい点、もうこれ多分ね聞いてないですイカさん。怖くて多分この回聞いてないと思うんで。
今止めます。
ちょっとね去年はもうあのイカさんに直していただきたい点はありませんとかね。
うん、
それぐらいイカさんね頑張ってたんですよ。
そうなんだ。
おととしとか、
うん、
すごいもう自分からゲームやるよオーラ出して、
ま、
で何だったら知らない方々にインストとかもしたりとか、このゲームやりましょうって前向きに率先してね、うん、動いてくださって、いや本当はありがたかったんですけど、
うんうん、
ちょっとやっぱこの1年、
うん、
ダメでしたね。
イカニキ。
イカニキはですね、あのゲームやらない、
やらない、
でもやらなくなっちゃう急に、また、
うん、
もう新作とかやらないですよ。全然やらないですよ。まあ、でもそれはいいんですよ、
うん、
それは昔からイカさんはそういった人間なんでいいんですけど、
そういった人間、
今回ね私がイカさんにねぜひ伝えたい点はですね、
うん、
あの自分のキャラに頼ってる節があるんですね。つぶたくん、そうですよね。
イカさんが自分のキャラに頼ってるっていうところですか。
そうです。
そう生きざるを得ないんじゃないですか。
いやいやいや、まあでも、わこれね、元からやんみたいなところもあるんですけど、あのね、ホラボドにも、一家さん、まあ、たびたび出ていただいてるんですけど、今度このテーマで撮りますよみたいなのをこう伝えるんですよ。前もってね。なんだったら2週間ぐらい前から。
なんか、レジュメというか、なんかそういう予定表をってことですよね。
そうそうそう。なんですけど、うん、当日のその時間まで何も用意してこないんですよ。
ああ、リカさん結構あれですよね、用意できない病が結構深刻化してます。
そうですね、これがねキャラに頼ってる節があるっていうのはここなんですね。だからまあ例えばインストについて考えようとか、ゲームのこういうところを良くない点をまとめようみたいになると、俺言うことないわが絶対最初なんですよ。で、結果、もう、もみさんの方から、イカさんに、イカキャラクターを生かすためのコメントを投げ続けるっていうのが、収録のいつもなんで、もう、イカさんにね、ぜひ言いたいのはね、一つでいいから何か持ってきてくれっていうのを、めちゃめちゃ感じてます。
まあ、でもね、掘ったらね、出てくるんですよね、イカさんって。
なるほど。これでも掘れるのは、すぶたくんぐらいなんですよ。
もみさんも掘ってない？
いや、掘ってるけど、あれもう目から血の涙流しながらやってますから。
うん、なんかもう俺ああいう生き物やと思ってるから。
サバンナにねいるようなそういう動物。まあ分かりますけど、
イカはもうこっちから掘り進めていくっていう。
なるほど。あ、これはモミさんの覚悟は足りないと。
めでてあげるんですよね、イカちゃんを。
それが足りないのか、私に。
足りないんじゃないですか。結構モミさんってアメとムチのタイプの人間じゃないですか。
そうですね。
イカちゃんアメしか欲しくないんで。なんでアメをひたすら与え続けると動くっていう、それが近年特化していってるんじゃないかなっていうのが僕の研究結果です。
あ、さすがイカ保存委員会会長の酢豚は。そうですね、やっぱイカの生態をよく存じ上げていますけど、アメを与え続けろと。もう50超えてんねんぞと。
逆に50超えて変わらん人間は変わんないですよ。
すごいこと言うな。人生の折り目ですけどね、50ってまだね、今この時代100歳まで生きるとか言ってますから。なるほど。じゃあちょっとこれはもみさんが頑張ります。
一回ちょっと試してみてください。アメを与え続けるってどんだけ自分の美学に反する行動をしたとしても、一回アメを与えてみる。イカちゃんはこうだよねみたいな。
まあ、そうやってね、まあ、こう切磋琢磨しながら、イカさんとはまた今後も後ろ向きラジオを進めていきたいなと思っていますので、まあ、田辺さんもイカさんもね、一緒に頑張っていきましょう。はい、では大鳥のつぶたくんでございますよ。
つぶ、
お、はい、何でしょう。
来ました。これドキドキしますね、つぶたさん。ちなみに思い当たる節あります？
やりすぎるんですよね。
例えば
すぐに下ネタ言っちゃったりとか、最近言う人少なくなったじゃないですか、下ネタを。
いや、そんな世の中の傾向。あ、そうですか。あ、観測してなかった。
若い者が結構ね、下ネタ嫌いになりつつある風潮なんですよね。
あ、そっかそっか。やっぱ今のこういった時代、まあ、ちょっとジェンダーなね問題に触れちゃうとかね、フェミニズムにちょっと触れちゃう内容に聞こえちゃったりとか、
うーん、
まあありますよね。
汚いっていうのもあるし、俺が。何やろな。
ちょっとあれですね、ズーム越しで聞いてるんで、トーンがめちゃめちゃ卑屈に聞こえますね。
卑屈や。
あ、ほんますか、うん、なんか全然僕はポジティブに。
ポジティブ、ね、ポジティブに自分のこと汚いって言ってるんですね。
まあそう、ポジティブにというか、そこまでなんか深く。
ってことは、やっぱり、こう思い当たる節といえばそれぐらいしかないなと。
あ、言われてみるとみたいな感じはあるかもしれないですね。
あのね、あれですわ。まず、すぶたくんのね、出来事として大きかったのが、B カフェが燃えるっていうのが4月に発生しましたね。
ああ、そうですね。それは、はい、ありました。
はい、まあ、これはね、すぶたくんが悪いわけではなくて、まあ、すぶたくんが経営する B カフェというボードゲームカフェが入っているテナントの、まあ、そこの、まあ、オーナーの方が、まあ、ちょっと火の扱いで、しくじった部分があったんですよね。
そうですね。大家さんが、業務用のガスコンロに火をつけてて、ちょうどその時に直前になんかこうガムテープかなんかでこう目張りしとったらしいんですけど、それに火が燃え移って一気に全焼みたいな形になっちゃう。
大惨事。
そうですね、大惨事でしたね。まあそれで、まあニュースになってね、うん、姫路の一角が燃えてるっつって大ニュースになったんですけど、
ね、電話の後ニュースで知ったんで、はい。
まあちょっとここでね、反省点というか、人としてどうなのかな点があるんですけど、うん、まず、坪田くんの相方であるアタックくん、まあ、大坪店長ですよ。B カフェの大坪店長が、はい、B カフェが燃えているにもかかわらず、ちょうど沖縄に夫婦旅行に行ってて、バギーを運転してたっていう。
いや、俺、それ今年一番おもろい出来事やなと思って。
わかる。
自分の店が火事の時に乗っとったら一番おもろいのバギーでしょ。
そうですね。その大喜利の答えはバギーが一番ですよ。
あー、苦しい。
バギーが一番。
まあ、要は沖縄のね、ちょっとレジャーの、うん、ありますやん。なんか何百円で、うん、そのね、バギー運転できる。しかも、大坪くんはですね、電話で、店が燃えてるっていうのを、うん、警察消防署から聞いて、その連絡を聞いた上でバギーに乗ってる。
だから私も、はい、B カフェが燃えてるらしいっていう連絡をもらって、はい、うん、マジかと思ってツイッターで調べたら、まず出てきたのがバギー運転してる動画だったんで、
は
はい、んってなりました。
まあそういう意味ではアタックこと大坪くんの感性は疑うんですけど、まあまあでも本人も無事だし、奥さんと旅行行ってる中で舞い戻るのもまあね、お金はかけて行ってるんだから、まあそれはまあ堅実的なもので言えば、まあ沖縄で残り200日楽しんでる精神はまあ良かったねって思うんですけど、これね、すぶたくんもねちょっと良くなくてね、こう B カフェが燃えたことに関してそんな気にしてないんですよ。
気にしてないんですか？
本当ね、語弊があるんですけど、うん、燃えた日のうちに、再建するとってもう決めるから、悲しむ暇がないんですよ。
へー。
なるほど。
そうそうそう。あ、じゃあ、新しくするか、みたいな感じやって、うん、で、まあ、アタック君にも、その旨、話して、うん、一応やるよね、みたいな感じで言ったら、おやりますって言うから、じゃあやるか。で、新しくするみたいな。いや、これで、ね、アタック君とかが、大怪我とかしとったら、もうちょっとなんかあれやった。なんか人的被害がなかったっていうのが一番でかいかな。
なるほどね。つまり、前向きであるから、そんなところでくじけてる場合じゃないと、これは、すぶたのいいところではないかということですね。
そう。まあまあ、人によっては、お前、人の心ないんかって思われそうであれなんですけど、まあまあ、ほんまの心境を言うならそんな感じでした。
いやー、これはね、すぶたさんのことを詳しく知っている私からしたらね、まあ、さすがすぶただっていうところですよ。こんなことで気にしてない。はい、まあ、大坪くんに比べたらちょっとパワー弱いですけど、だこれは、ベストアンサーは、自分もバギーに乗るがベスト
わざわざバギー乗りに行かな
きゃ。そうなんですよ。あの日のうち、あの日のうちに、二人ともそのツイートするのがベストアンサーだったんです
よ。よしな、連絡もらった時
何が。さすがに不謹慎すぎ。
あ、不謹慎すぎ。まあね、死者もいないですし、怪我した人もいないですから。うん、はい。そしてそのね、B カフェも見事再建しまして。
おめでとう。
おめでとうございます。
そうですね、本当にこの場を借りてちょっと言いたいんですけど、僕ほんまに、こんなに募金が集まるってマジで思ってなかったんですよ。
あ、そうですね、クラファンで。
すごかったね。
クラファンであったりとか、手渡しであったりとか、うん、あと直送でボードゲーム送っていただいたりとかっていう申し出が、うん、ほんまに山のように来て、なんか僕、怒り新築ん状態だったんですよ。なんで僕にこんなに優しくしてくれるのみたいな。
まあ、ことがことやからね、正直黒田翔吾も知らなければ大坪店長のことも知らない人からしたら大ごとやから、ボードゲーム業界を支えたいという意味もあってやっぱ募金してるわけですから、
うん、なんかそういうなんかいろんなね、その僕ら個人に対してもそうやし、その場所を守りたいとか、ボードゲーム文化を保全していきたいみたいな、いろんなこの人の手紙とかもほんまに寄せいただいたんで、
そうね、
ちょっとこの場を見て本当にありがとうございましたと言わせていただければなと思います。もうここだけはね、ちょっとちょけられないとこかなと思いますんで、
素晴らしいですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、まあそんなね、まあ、すぶたさんの出来事だったわけですけど、まあちょっとここからね、もう本気のダメ出しというか、これはすぶたくん本当良くないよというところなんですけど、うん、
この綺麗な話終わろうやん。
いや、ダメですよ。
ダメなんだ。
これ毎年ね、言ってましたけどね、すぶたくんの物忘れが、どんどん激しくなってる問題は、本当ね、拍車がかかって、ね、覚えてます？去年とか一昨年に言った、畑さんのことをすぶたさんって呼んだ事件。
物忘れじゃなくない？
それはもうこっちのセリフやで。
それはもう、ちゃいますよ。
どうしようもない。
やばいでしょ。すぶたさんが畑さんに向かって、あ、すぶたさんって。もう、ほんと病気なんですよ。で、これはもうね、去年も一昨年もね、言いましたよ。まあ、でもそれはまだ去年までのね、うん、あれでこのままどうなってくんや、みたいに思ってたんですけど、うん、最近ね、帽子なんですよね。
ん？帽子？
帽子。ハット。キャップ。
帽子。はいはいはいはい、帽子。
私ね、つぶたくんの、ファッション改造っていうことで、みんなで、ショッピング行って、で、すぶたさんに合う服はこれかなとか言ってみんなで決めて、まあ大体そういう時、畑さんが飽きて途中でパチンコ行くんですけど、私とかチュパミさんとか他の方でね、あ、これいいやんとか、サイズ的にも、背の高い人にはこういうの似合うしとか、色的にもこういうのいいんじゃないかみたいなんで、こう、すぶたくんに買ってもらうんですけど、もうね、帽子4つ買ってるんですけど、4つなくしてるんですよ。
全部やん。
帽子買うたびに、なくしてるんですよ。
すごいやん。
坪田さんなんかトレードマークにしてません帽子。
何を？え、どこで？
なんかあの自画像みたいな。
ああ、あれはね、チュパミさんが描いた、あの、坪田さんの似顔絵
で。あれはおしゃれ坪田の似顔絵なだけで。
ああ。そう、で、そんで帽子をね、被ってるんで、もみさんも持ってる帽子。うん。と同じタイプのやついいやんってなって、でじゃあちょっとおソロみたいなの買おうっつって、うん、こんなん友情の証じゃないですか、うん、4回なくすんだやばいんですよ、
やばいな、
あれ何なんですか須田さん。
いやね、僕もほんま不思議なのあんまり物なくさないんですよ、ほんまに。鍵とかもなくさへんし、財布もなくさへんし、スマホも忘れないんですけど、帽子だけはマジでなくなる。
ちなみにな
んか、
どこでとかわかるんですか？
あの、例えば、なんか、もつ鍋屋に忘れたりとか。
う
ん、
取りに行けや
大体ね、東京でなくすんですよ。
もう、ほんとね、何がおそろいやね、もみさんや。
めっちゃ気に入ってるんでね、僕も辛いところではある。
いやいや、そういう、いやいやいや、気をつけろや。じゃあ。
気ぃつけててもやっぱなっちゃうんで、これ逆にね、ちょっとこう解決策を見出していただきたいんですよ。正直、僕あの帽子、ほんま気に入ってるんですけど、もう忘れるのが怖くなって、もう買えなくなっちゃったんですよ。う
ん、なるほど、なるほど。
ずーっとモヤモヤが残り続けてる状態なんですよ。
まあ、ガチめのレッスンをすると、まあ、まず意識を持つことですけど、それが難しいなら、私がね、やってるのは、ズボンの、まあ、パンツのね、その、ベルトを通すところにかけちゃう。まあ、そんな人多いですし、あと、カバンの取っ手の部分につけるようにする。これはね、まあ結構もう癖づけておけば、はい、帽子脱いだ、その場に置くじゃなくて、帽子脱いだ、カバンにかけておく。あと腰につけておけば、まあ忘れることはないですし、っていう風に、何かしら自分の別のものに、まあ紐づけておけば大丈夫なはずですよ。
じゃあ、いきなりもみさんキャップはレベル高いから、俺が持ってる似合わへん帽子と一緒に半年ぐらい過ごしてみる。
いや、意味がわからない。いや、いい子犬の飼い方の話。
そないなってなったら買うわ。
そうなん、
いや、そんぐらい俺やばいね、ほんま。
あー、そうですか。これ、新井さんどう思います？これ、やっぱ若者としてはね、
はい。無意識に脱いじゃって忘れちゃうとかってあるのはわかりますからね。でもいいんじゃないですか、そのなくしても自分にとってダメージの少ないので、うん、今言った方法とかで練習してこれだったらなくさないだってなったらごめんなさい。
いやもうい
やでも
ほんとなんか、
ね、慣れないとね、なんか頭にあるのが違和感だったり。
あ、そうかそうか、わかった。あの須田さんって結構剛毛な方なんですよ、うん、髪の毛ももうむっさもこって生えてるんで、これね、一回も丸坊主に、昔してましたから、丸坊主。だから一回もう一回丸坊主にしてもらって、うん、で、帽子かぶれば、もう帽子の違和感が肌に当たってわかるんで、
う
ん、それでもう過ごしてみるっていうのがいいんじゃないですか？
そう。単純に冬だと寒いからね、ないってなるよ。
それかもう丸坊主に帽子のタトゥー入れたらいいんじゃないですか？キャップかぶってる風の。まあ、たまにいますからね、あの、ガチめの、いかれたやつ、うん、あれ、透明で帽子かなと思って近づいたら、ほんま、全部タトゥーの時、ゾッとする、
ゾッとする
人いますけど、それと同じことやったらいいんちゃうかな。
いや、でも、まあ、坊主は全然ありかなと思ったんで。
そっちかよ。
イベント性はもう出したいから、うん、この後断髪式してもいいですけど。
いやいや、相撲レスラーじゃないんで、涙ながらに髪の毛切るみたいな。
いや、でもちょっと、はい、練習、まずは練習してみます。
うん、まあやっぱそこですね、ちょっと老化かなっていうね、不安感をやっぱ友人ながら持ってるんですけど、あの最近ね、須田さんね、帽子忘れるだけじゃなくてね、歩き方がおかしくなってきてるんですよ。
思いますか？
リアルな、リアルめの、
ちょっと自分が心配なガチめのトーンだったよ。
マジ
っ
すか。だから最近、ほんとなんか、タイタンみたいな、なんか、のしのしのしみたいな歩き方してて、意識ないっすか？
あー、それはあんまりないかも。ただ、俺多分筋肉がどんどん落ちていってるから、
あ、
それのせいじゃない
か。これはだから運動不足がたたってるんですよ、先生。
やってそうな気がします。
はい、腰痛持ちですよね、あなた。
いや、そうなんですよ。特にやっぱりね、硬い床とかで寝るとすぐに腰痛めちゃうんで、これも五座道楼で働いてる時からそうなんですけど、和菓子屋さんで働いてる時にちょっと一回腰はして、それからなんですよね、
う
ん。
でもね、よくあるんですよ。腰痛めた人とか、若干ちょっとこう、寝たきりに近い状態になった人が、体がどんどんいびつなね、形になっていくとか、ってあるんで、このまま行くとマジで見た目よりも先におじいちゃんみたいな歩き方になるとかって結構悲しいから、ほんで帽子忘れたとか言って探してるんでしょ。やばいっすって。
もうね、自信を楽しむしかないっすね。
なんで諦めんねん。
早いよまだ。
諦めじゃないですよ。ジジイにはこう、ジジイの楽しみ方ありますか？
やばい、先に言った。もうあの、ラブドール初めて買った時もそれ言ってましたからね。ラブドールはラブドールの楽しみ方があるから、もみさん、いつかわかるってみたいな。そうかもしれんけど。でもまあ、運動しようじゃん。運動。
まあでもそのうちあれですよ、もうゲートボールって言い出しますよ。
まあでもそれでもいいですよ。ゲートボールはね、健康にもいいですから。まあ、そこら辺ね、ちょっと2025年は、ちょっと意識持ってね、まあ、帽子と姿勢みたいなのは考えてもらえたら嬉しいなという。
そうでした。心の隅に留めておきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、そんなね、もうボードゲーム関係ないやんってやつね。
本当だよ。なんかそんな話、
ここまで、ほとんどボードゲーム関係ない話題でやってきました。今回のホラボド、欠席裁判スペシャル、裁判スペシャル。
欠席裁判スペシャル。
スペシャルでしたけれども、どうでしたかね、萩尾さん。
もう、とりあえずみんな元気になって。
そうか。
糸も酢豚も元気になれ。
いや、まあそうですね、まずね。このちょっと風邪気味だとかね、しかも長引いてますよ。
そうなのよ。
酢豚さんも風邪っぽいなって言ってからもう5日経ってますからね。
そうなの。この間もバスタオル温泉から持って帰ってきたし、その次も持って帰ろうとしてたし、もうダメだよ酢豚。
この人窃盗ですからね、もう。レンタルバスタオル持って帰ってきましたからね。いや、その翌日ですよ。酢、豚さんにそのバスタオルレンタルのやつだと持って帰ってしまう可能性があるから、私の貸したんですよ。
貸してた。
うちのね、バスタオルを貸して、で、お風呂出た後に、うん、あ、酢豚さん、ちょっとバスタオル返してって言ったら、うん、え、知らんでって言い出したんですよ。
怖い。
首にかけたまま。
どんどん悪化してんじゃん。
だから、もう、ほぼ、取り返しがつかないところになってるんだけど。でもこれはまあ、今回、ほら、風っぽい。そうそうそう、脳がね、今ちゃんと動いてない結果だから。
今ね、順調じゃない状態だから。
そうです。まあそういった意味ではね、この季節柄、体調崩しやすいのを直していただいて、またね、後日、ちゃんとした収録、今度は業界内の出来事を振り返るというのをね、スペシャルやりたいと思ってますから、はい、酢豚さんにも期待してもらって、はい、荒井さんどうですか今回出演してみて。
いや、ずっと笑い続けていたら、特に話すことなくなっちゃったんですけど。いや、もう面白すぎて。
そうですよ。収録前にね、新井さんはフォロー役やから、端々でコメント入れてねって言ったら、ただただ笑ってるだけでしたね。
いや
ぁ。あちゃー
ねえ、まつぶたさんもイカさんも、なんかしっかりしてるときはほんとかっこいいんで、
お
若いままいてほしいですよ。
あら、
なるほどね。
優しい新井ボーイ。
そうかー、なるほどね。でも面白かったですね。
面白かったです。
あーね、ルーシーさんも今年もね、結構盛り上がりましたね、なんだかんだね。
そうですね。
はい。
私がまた全然喋ってない可能性が非常に高い。
なんか言いたいことあります？
言いたいことは特にないんですけども、今回、はい、この収録をしてて思ったのが、
はい、
思った以上に、カブラギ P のことを忘れてるっていう。
い
やい
や、確かに。すごい、旧友なのに。
確かにそう。
ちょっと感じてしまいました。
旧友だしね、一緒に遊ぶメンバーではあったんですけどね、さすがにやっぱりちょっと界隈が変わってからは、
そうなんですよ、
機会も減りましたから、
そうなんですよ、
ちょっと寂しいですよね。ちょっと言っときます、本人に。
まあちょっと連絡、また明けましておめでとうございますって、直接連絡しておきます。
あー、偉いですね。これが大人の付き合いってやつですからね。はい、ということで、ここまでお送りしてきましたホラボド、今年も、
はい、
2025年も、えい配信していきますので、リスナーの皆様はね、懲りることなくね、
懲りない
ね、はい、もうざっくばらんに、関東付近の、ボードゲーム事情をね、こんなばらしていく番組ないですから
なかなかにばらしてるよ、
裏話裏話で
ほんまよ、
楽しんでいただけたらなと思います。
はい、
はい、というわけで終わりますか。
はい、
今回お送りしたのは、さっき温泉に入ったばっかなのにもう汗だくになってしまったもみ、
仕事が忙しすぎてなかなかボードゲームを遊べてないルーシー、
そろそろプロフィール写真を撮り直そうと思っている萩野。
お、
さっきストーリープレイングと聞いてピンとこなかったことに割とショックを受けている新井。
え、今年の初夢はリンよりマンとイカさんが喧嘩してる夢酢豚でした。
マジかよ、嫌な夢。チャオチャオ
チャオチャオ